デボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。清瀬キングダムチャーチ、伝道師をしております。小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、今日の聖書の箇所を見てまいりましょう。今日の聖書の箇所はこちらです。
エレミア書6章1節から15節。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れ出よ。テコアで角笛を吹き、ベテハケレムでのろしをあげよ。災いが北から見下ろしているからだ。大いなる破壊が。娘シオンよ、お前は麗しい牧場に例えられるではないか。そこに羊飼いたちは自分の群れを連れて行き、その周りに天幕を張り、群れの羊はそれぞれ自分の草を食べる。まことに万軍の主はこう言われる。木を切ってエルサレムに向かって類を築け。これは罰せられる都。その中には椎茸だけがある。井戸が水を湧き出させるようにエルサレムは自分の悪を湧き出させた。暴虐と暴行がその中に聞こえる。病と打ち傷がいつも私の前にある。エルサレムよ、懲らしめを受けよ。そうでないと私の心はお前から離れ、お前を人も住まない荒れ果てた地とする。万軍の主はこう言われる。ブドウの残りを積むようにイスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ。ブドウを収穫する者のようにあなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。彼らの家は畑や妻もろとも他人の手に渡る。私がこの地の住民に手を伸ばすからだ。主の言葉。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見たか。全く恥もせず、恥ずかしめが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。主は言われる。
三つのポイントで御言葉をお取り次ぎいたします。一つ目のポイントが、一節から五節で突然やってくる、突然やってくる。二つ目のポイントが、六節から十一節で神が裁かれる、神が裁かれる。最後の三つ目のポイントが、十一節から十五節を用いまして、なぜ裁いた。この三つのポイントで御言葉を早速見てまいりましょう。エレミア書というのは、南ユダ王国の最後の5人の王の時代のもの、そしてエルサレム陥落までの出来ることが記されている場所であります。ベツレヘムのアナトテという町で、祭司の子として生まれたエレミアが預言者として活動を始めました。ヨシア王が治めていたので、その当初ユダヤ王国はとても順調で喜びに溢れていたんです。イスラエルはアッシリアからの圧政から解放されて、人々は自由と解放を心から楽しんでいた時でした。その時代にエレミアを通して神様はイスラエルの敗信、罪による裁き、やがて来る滅亡を予言するよう伝えました。北イスラエルに対しては悔い改めの呼びかけと回復の約束を与えられていたのですが、すでにイスラエルが神に裁かれていたのを見ながら同じことをしているこのユダに対してバビロンからの攻撃があるという大変厳しい話ですが、その事実を伝えたわけです。一つ目のポイントに入りましょう。一つ目のポイント、1節から5節で突然やってくるというところであります。災い、そして大いなる破滅と、とても怖いと思えるような言葉が書いてあり、また北から見下ろしているというふうに書いてあるんです。つい私たちは信仰生活の中で大丈夫、もうこれで安全と思って油断してしまうことがあると思うんです。しかしここに書いてあるように、北から見下ろしている と書いてあるように、私たちの信仰を邪魔する悪魔サタンは絶えず私たちを見下ろしているということがここで読み取れます。見下ろされるということは全て見通しということなんです。ですから私たちは神様の助けが絶対に必要だということがここから読み取れると思います。エレミアの出身地であるベニヤミンに対して呼びかけました。逃げるように。テコアという、さらに南に行って逃げるように、と忠告しました。それはエルサレムがバビロンに包囲されていたためでした。自分の出身地であるところに対して、この悲しい呼びかけをするというのは、本当に心が引き裂かれた思いだったのではないでしょうか。しかし神様に忠実だったエレミアは、はっきりと主に従い、予言をし、忠告をしました。そして、2節、3節とつながるわけですけれども、この羊飼いというのは、バビロン軍のことを表していて、羊飼いが羊を草のあるところへ導くように、エルサレムを自分たちが食い尽くすよう求めて待っている姿を表しているんです。敵は本当に狡猾です。私たちの力ではどうすることもできません。見下ろされているからです。すべてお見通しだからです。そして敵は滅ぼすことの知恵に、また力にとても長けていると言われています。テサロニケにあるように、第一テサロニケの5章にあるように、主の日は盗人のようにやってくると書いてあるように、私たちには予測できないアクシデントというのが私たちの今の生活の中にもあります。このコロナという事件もその一つではないかと思われます。信仰が揺さぶられそうになったり、また大切な兄弟姉妹と会えなくなったことに対して、私たちはとても信仰が試されたと思われます。そのことに対しては神様が幾倍にも報いてくださると期待し信じるところであります。二つ目のポイントに入りましょう。二つ目のポイント。6節から11節で神が裁かれる。神が裁かれると題して御言葉を取り継がせていただきます。6節の最後にあるように、その中には虐げがある。ということが書かれています。神様ご自身は、この虐げという性質をとても忌み嫌っておられます。虐げがあるから罰するということをおっしゃっているのです。そしてまた7節に続くわけですが、井戸から水が湧き出てると書いてあるのは、本当に私たちは悲しいことですけれども、悪は一つの悪で終わることなく、湧き出るという性質があるんです。井戸と書いてあるように、人間には手の届かないところから湧き出ていますから、私たちの知恵と力、人力ではどうすることもできないのです。この悪というものが湧き出ている状態を神様ご自身は病と打ち傷というふうに話しています。不義や罪を犯すことは、私たちの自分自身を傷つけ、また病を抱かせているものなのです。創造主である神様によって私たちは形作られました。その自分を痛めているんだということになるんです。8節にある、さもないと私の心はお前から離れと書いてあります。離れるというのは、その愛する心が引き裂かれるという意味なんです。少し距離を置くという意味ではなくて、引き裂かれてしまうのです。もう元には戻れない。ほど引き裂かれるということがここに書いてあるのです。エレミアは皆様ご存知の方はご存知だと思いますが、涙の預言者と言われたように、涙を持って本当に悲しみの中預言をしてきました。しかし、その忠告を誰一人聞くことがありませんでした。そのため、義なる主はこの国の滅亡というものを避けられないというふうに判断したわけです。バビロンに対して主が命じています。残っているユダヤ人がいないように、本当にこの言葉を見ると恐ろしいなと思いますが、このブドウの残りを積むように残りのものをすっかり摘み取れと書いてあるのは主ご自身の命令なんです。それは霊的な耳が開かれなかった結果なんです。神様はこのように厳しく罰しました。でもその裏にはずっと神様の愛の忍耐がありました。諦めずに開かれるのを待っていました。エレミアという神に忠実な一人のしもべを通して、神の言葉を伝えて、 そして待ち望んでいたわけです。しかし誰一人心に留めたり、心を変えようと思う人がいなかったのです。ロマ書の2節の28章にあるように、文字ではなく御霊による心の活霊とあるように、私たちは上辺はいくらでもごまかしが効きますが、私たちの内側はごまかすことができず、何よりも神様ご自身はすべてお見通しなんです。三つ目のポイントに入りましょう。11節から15節で、なぜ裁いたと題しまして、御言葉をお取り次ぎいたします。神様ご自身は、ご自分の民を愛していました。神様の愛は完全で、そして義でありますから、ずれることなく、本当に深い愛でした。その愛している自分の民を滅ぼすということは、神様にとって、痛み、悲しみ以外、何物もなかったのです。どうにかして救いたいと思っていたのですが、それは不可能であり、エレミアという人を通して伝えていたのに、一向に民は立ち返ることがありませんでした。神様の目から見てこれは罪を犯しているということになりますから、それを悔い改めない限り、救うことはできないということがここに書かれています。私たちは皆誰も神様の裁きから逃れることはできないのです。それは神様は義なる神であるからです。正しい方だからなんです。14節、15節にある言葉は、神殿のあらゆる祭儀を盛んにしたり、また犠牲の捧げ物をしたり、またそれを増やしたところで、表面上は信仰的に見えるかもしれませんが、そのところを神様は見ているのではなくて、第一サムエルの16章の7節にあるように、主は心を見る方です。その人の心の内にあるものを、主ご自身は正しく報われるわけです。先ほどメッセージいたしました、この命取りになる、悔い改めない限り命取りになるというところは、本当に聞くだけで心が痛くなります。そして神様から見ると、この悪が湧き出ている状態を病と打ち傷というふうに言うというところにおいて、病や打ち傷を持っていない人間というのは、実は一人もいないんです。このまま結論に入りますけれども、神様の命令に背きながら、あ、神様が守ってくれてるんだ。自分たちは選ばれた民なんだ。という約束に、ただしがみつくだけでは、それは心が伴っていません。神様の契約の信仰、それがある、もらってる、と言いながらも、エレミアという一人の神の指導者の言葉を無視してしまったり、また軽んじてしまうならば、それは神様にとって決して喜ばれることではありません。神の臨在を表す物質的な象徴に信頼しても、それは意味がないのです。今の私たちに例えてみると、教会があるから大丈夫。あ、牧師先生が祈ってるから大丈夫。兄弟姉妹がいるから大丈夫。それは本当に素晴らしいことです。その信頼関係は麗しいものです。けれども神様は、その祈っているお一人お一人の心の深いところに触れたいと願っているんです。確かに私たちは病と打ち傷があります。けれども、このイザヤ書に書かれているように、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。神への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあります。このイザヤ書の53章4節から7節のところは、イエス・キリストによって実現しました。確かに今も私たちは罪に悩まされることがあります。教会の礼拝でメッセージを聞いて元気が出て、よし、今週一週間大丈夫と思っても、つい罪を犯してしまったり、すぐ忘れてしまうことがあります。神様ご自身は、そのことをお責めになるだけではなくて、その時こそ私に呼び求める時だと、神様ご自身は愛を持って、今も語りかけてくださってるんです。神の一人子イエス・キリストが、身代わりとなって、救いの道を成就してくださいました。この愛の犠牲、義をもって成し遂げられた救いの尊さを、今一度ご一緒に覚えようではありませんか。詩編の51編の17節に、 悔いた心、砕かれた魂、主への上乾きの心を求めておられて、慈しんでくださる神様の存在に心から感謝したいと思います。悔い改めと従順、これは豊かな恵みへの道であることが、今日皆様とご一緒に分かち合いました。心から感謝いたします。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。